東京ネットラジオマーガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマーガリです。マーガリがお送りするマンスリーレディオマーガリズムステーション、コンセプト自分として、私マーガリのいろいろな最新情報などをお送りしていく番組です。収録している本日2024年4月25日第8回となっております。先ほどねゲストさんと打ち合わせをしてきて、ゲストさんの言葉で今日は緑の匂いがするね緑の香りがするねという言葉をいただきましたけれども、本当今日はね暑いぐらいで、春の足音がね聞こえてくる気候ですね。花粉の時期でもありますけどね、ちょっとね鼻炎持ちの私はちょっと天敵の季節なんですけども、はい。マガリズムステーションね、新番組になってから素敵なゲストさんたくさん来ていただきまして、ギタリスト×○○ということで、ね、対談形式で、お送りしております。本当ね、インストルメンタルジャーニー時代、インスト専門の時はねも素晴らしいゲストさんたくさん来ていただいたんですが、あえてね新番組、異業種というかね、ギタリストとちょっとこう全然ね両極にあるぐらいの方々たくさんねお話聞けて最近ね本当に嬉しいんですけれども、今日はなんていうのかな、ジャンルで言うとすごく程遠いんですけど、人としてはなんて近いんだろうという、もう紹介いらないんじゃないかというこの方をお招きしました。自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、語り手朗読家の菅野秀之と申します。よろしくお願いします。
はい、もうねこの番組聞いてくださってる方はね紹介いらないんじゃないかというね、ラポート心とかハーモニーね番組持ってらっしゃる菅野秀之さんです。今日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、語り手朗読家菅野秀之さんお招きしてお送りする第8回マガリズムステーションです。オープニングで大変失礼いたしました。いきなり菅野さんの番組を噛んでしまいました。いやいや、正しくはすいません、はい、
ドラポール心と言葉のハーモニーです。
いや、今生で聞いてちょっと鳥肌立ったいつもリスナーとして聞かせていただいて、
ありがとうございます。
はい、こういった形でこのね、うん、ゲストと DJ という形でこのブースで会うのは初めてなんですよね。
ね、そうなんですよね。
そうなんです。ただお付き合いとしてはね、
もう結構長いかも。
10年じゃ聞かないかもしれませんね。
うん、もっと言ってるよね。
マガリズムステーションの前に、はい、ね、インストルメンタルジャーニーという番組をやらせていただいた時のまさに同期、はい、
うん、ちょっとだけ遅いかもしれない。
僕がちょっと早いんでしたっけ。
そうそうそう、うん、
そうでね、ギターと朗読ということで、
はい、
ライブも1回か2回か一緒に、
うん、ね、ご一緒させていただいて、
うん、そうですね。で、はい、新番組になって、
はい、
ね、なれ、まあ何でしょう、結構僕とギタリストっていうものと、
うん、
結構遠いジャンルというか、
うん、
あんまりそうね、近しくない人とのお話も、まあ、近しくないということもあるんですけどお話を聞きたいなということで、
はい、
ちょっとぜひね、うん、菅野さん、まあ、その語り手朗読家ということで、
はい、
本当は僕も含めてなんですけど、
うん、
まだなんかこう、へえって語り手朗読家って、
はい、
どういう方なんだろうってちょっと多分リスナーの方も思ってらっしゃるかと思って、
はい、
ちょっとその辺からいいですか。
はい、そうですね、語りとか朗読っていうと本当にこうちょっと幅広い感じではあるんですけれども、まあ、お話とか詩を 届けるっていうことがまずメインなんですけれども、うんうん、まあ、それは詩である物語であるもしくはまた違った形っていうことはあると思うんですけれども、はいはい、まあ、そういった作品をお届けするっていうのが一つあります。で、まあ、どちらかというとそれを演技に寄せてやる人もいれば、
うんうん、
結構アナウンサーに近い形で淡々と語るっていう、まあ、本当にいろいろな表現方法があるんですけれども、うん、共通するのは言葉でお話とか、まあ、内容を届ける伝えるっていうことなんですよね。
それがまあそうですよね、うん、語り手なわけですから、ね、
はい、
僕はですね、昨日まで、
はい、
明日は朗読家の方が来ると、
はい、
イメージしてたんですけど、
うん、
ちょっと意味合い違うもんですか、朗読家と語り手って自分ご自身
の。あ、そうですね、まあ両方重なってはいるものの、うん、なんだろうな、まあ、どんな作品をどのように届けるかによってちょっと自分のマインドが変わったりするので、例えばすごく昔からある文学作品をしっかりその、分かりやすくクリアに届けるっていうようなマインドの時と、もう少し自分の気持ちとか心情とかも交えながら、ちょっともう少し自由に伝える時とでは、まあ、ちょっと違ったりもしますし、自分ではピアノを弾きながら語る時もあるので、そういった時はまた全く違う心持ちでお届けするっていう。
ご自身で作られるじゃないですか。
あ、はい、お話を。
ご自身が作られた話をストーリーを話す時と、
はい、
人が作ったものを話す時とも当然違いますよね。
違います、違いますね。
なるほどね。
うん、
きっかけというかね、
はい、
どう、してこの道に来たというか、何か その辺はどうだったんですか。
こう表現をするとか人前に出るっていうことがすごく子どもの頃から苦手で、うん、
苦手、
そうだったんですよ。でもう本当恥ずかしくてしょうがないし、なんかこう目立ちたくないというか恥ずかしいっていう気持ちがすごく強くて、でも心の中のどこかででも表現をしたい、なんか自分の思ってることを伝えたいっていう、うん、なんかその矛盾というか、
なん
てい
う
の
かな、まあコンプレックスというかね、
葛藤みたいなものがあって、
コンプレックスってそのコンプレックスのね、何ですか、劣等感っていう意味もありますけど、複雑っていう意味もありますか。
うん、まさにそういう複雑な気持ちがあって、うん、だけど、まあ、20代の頃にここで何かをしないと一生しなくなるかもって思った時があって、うんうん、じゃあその表現というものをそういった世界に入ってみようということで勉強するようになったんですよね。
20代になってだったんですね。それまで模索してらして、
そう、それまでは別のことにもっと興味があったので、まあ、それもずっと朗読とか演技の勉強する時ももちろんやってたんですけど、うんうん、それまではもうずっとそういった、まあ、英語とか外国語がもともと専攻で、コミュニケーションっていうのが専攻だったので、うん、そういったことをかなり深掘りしてたんですけど、うん
うん、まあ、どっちかというとその例えば英語の先生とか英会話の先生とか英語文学とか、
はい、
まあ、そっちにこう傾向して、まあ そっちの道かもしれないっていう。
そう、通訳になりたかったですよね、
うん、確かに通訳さんですっていうと、
うん、
イメージがすごくクリアなんですけど、
はい、
確かにそのポエトリーリーディング、
うん、
語り手朗読家っていうとそう、例えば似たようなその言葉で声優さんナレーターさん、
はい、
いらっしゃるじゃないですか。まあ近しいですよね、きっと。
そうですね、すごく近い距離のところにはあるかな
って。けど、また少しやっぱり立ち位置が違うわけですね。
そうなんです、そうなんです。まあ言葉で表現するっていうところは同じだけれども、うん、その朗読をするとき語るとき結構スケールで考えるんですけど、
うんうん、
片方の、うん、両曲のうちの片方の曲は、はい、まあ、演技とか役者さんとか、はい、もうかなり感情を入れて動きもつけて、
いわゆるそのもうだから声優さんですよね。
そうですね、声優、いや俳優さんとかね、
もうちびまる子ちゃんだったらさくらちびまる子ちゃんになりきって喋るわけですね、
はい、で、もう一つの方の曲は、ナレーターとか、まあ、ナレーターもさまざまあるんですけど、はいはい、アナウンサーのように、まあ、情報をしっかり伝える、淡々と伝えると
客観性ですよね。
そうです、そうです、
主観性と客観性、
そうなんですよ、まあ、その中にもいろんなスケールはあるんですけど、うん、まあ、大きく分けるとそういう、
それが両極なんだ、
はい、
あでも、まあ、そうですよね、
うん、
そのまさにチームアルコちゃんなんですか、チームアルコちゃんが喋ってる時 の、はい、あの声優さんと、うん、キートン山田さんのあの、うん、あの冷静な、
はい、はね、結構ねその表現の中でも幅がなんか振れ幅はねあるっていうことなんですけど、まあ、朗読はその中をいろんなところ行けるものの、うん、まあ、ある程度の立ち位置があって、うん、まあ、どちらかというと真ん中に近いところからそれぞれの端にちょっとこう薄く広がっていくっていうイメージですかね。
あの一度スリードアーズっていうね、
はい、
朗読と、うんうん、私のギターと、はい、あと広島澄さんというピアニストのピアノでライブやったじゃないですか、うんうん、
はい、
あれを今思い出してたんですけど、うんうん、でも確かにそうかもしれない、はい、その役になりきって喋ってらっしゃる時と、
はい、
その客観性があって喋ってらっしゃる時の、
うん、
確かにその住み分けが、うんうん、自分の中で結構住み分けてるんでしょ。
そうですね、その何を伝えるかとか、あと、まあ、この登場人物の気持ちで伝えるとかっていうところで、うん、もう自然にスイッチが切り替わるというか、まあ、表現方法が変わるというか。
なるほどね、うん、いわゆる世の中のその声というものを扱ってらっしゃる方は、はい、うん、まずそこがすごくクリアなんでしょうね。じゃあ今自分はなりきっているのっていう状況なのか、客観的に客観性を伝えているのかっていうのは、うん、
そうですね、まあ、ニュースとか伝えるときは絶対客観性を持っているし、この人物でって言われると、うん、多分そこの気持ちで表現、うん、感情を表現していくっていう。
菅野さんはその今中間とおっしゃったじゃないですか、
はい、
なんか中間その、まあ、語り手にこう自分が いるときにここだって思ったんですか、やっぱり自分は。
そうですね、あの、まあ、中間にいると言いつつも、うん、もちろんこう語りとか、
まあ、ケースバイケースだと思うん
ですけど、セリフがあるじゃないですか、はいはい、なのでセリフがあるときはそこの部分は役者なんですよね。あ、まあ、役者って言い切れないけど、そうそうそうそう、結構感情入れるし、うん、そのいわゆる字の文というかナレーションの部分は、うん、そのお話の種類によって伝え方が違うので、うん、結構いろんなところ行ったり来たりできるっていうのも魅力だなと思って、うん、あのそういう幅広い表現ができるのが、うんうんうん、まあ、朗読の一つの、ね、うん、すごいところかなって。
確かにね、一冊の本を一人の人がずっと読んでらっしゃるイメージはね、
うん、
ああそうなんですね。じゃあ何かその例えばこれからのそういうね、あの、はい、声とか朗読というか、うん、そっちに行きたい目指したいなっていうあの、はい、方、若い方がね、
うん、
例えばいたとして、はい、やっぱその、まあ、声優さんとかナレーターさんとか、うん、あの、まあ、アナウンサーさん、
はい、
っていうのは結構イメージが、絵的にイメージが、うんうん、湧くと思うんですけど、
はい、
まあでもなんで結構菅野さんみたいな立ち位置もあるわけですね。
そうですね、うん、語りっていうジャンルもちゃんとあるので、
うん、結構なんか目から鱗というか新境地ですね。そうなんですね。今は例えばそのじゃあ語り手として、はい、なんかどういった活動になるんですか。その、まあ、ラジオをやってらっしゃるし、
はい、そうですね、まあ、自分でオリジナルの作品を書いて、
うんうん、
であの音楽やはりそのイメージを広げたり、うん、何かその気持ちに寄り添うっていうことを考えて音楽とともに表現する、はい、ラジオドラマを目の前で、上演するというようなイメージでライブでさせていただくことが多いですね。
ライブでそれ聞けるってのはでもファンにの人にとってはね。そうなんですね。そっか、意外といなくないですか。
そう、あんまりいないです。
そのどう、ああ自分と似てるなというか、う
ん、そうですね、あの、まあ、やっている方は中にはいるんですけど、うん、まあ、なんていうのかな、歌手の方とか歌い手さんでちょっと語りを入れるっていうパターンの人もいるし、
はいはいはい、いますね、
うん、あとは本当にがっつりとあのこう バンドではないけど音楽の
音楽メイン、
はい、でっていう人もいますし、もうあのそうですね、サポートで音楽がっつり入ってっていう人もいますし、いろんな方はいらっしゃいますけど、
なんかこだわりってあります？
こだわり、
ここがね、もうこだわって活動してるというか。
そうですね、今オリジナルの作品をやはりその、うんうん、今自分がこの世の中でどういったことが大切かなとか、どういったメッセージを届けたいかなみたいなところをすごく意識して作品を書いてるっていうのはありますね。
その 作り手目線もあるじゃないですか。
はい、
それまあ、 あの音楽に置き換えると、うん、あのシンガーソングライター、
はい、
あの作って、作詞もして作曲もしてアレンジもして歌うっていうタイプの人もいるし、う
ん、はい、
あのまあ歌で言ったらその歌うだけ、うん、一切作詞も作曲もしない人もいるわけですよ。
はい、
うん、だその何ですか、その喋りの人も作る人と作んない人ってやっぱりいると思うんですか。
あ、いると思います。
カノさんは作る方なんですね。
作る方も
やります
ね。そうですね。あのよくその、まあ、例えばナレーターさんとかで、はいはい、自分で書くのはちょっと無理っていうような
、なんかそんなイメージありますよ。
時々おっしゃる方もいて、
うんうん、
なんか自分ではそういった自分のこうイメージをお話で伝えたりとか、
うんうん、
とこれはこういうメッセージを今お伝えしたいなっていうことでそれを盛り込んで創作するっていうのはすごく魅力だし、なかなか、うん、自分じゃないと伝えられないメッセージがあると思うので、
うん、
それを実現する、うん、ことができるすごいなんか素敵な、うん、ジャンルかなとは思ってますね。
結構まあ、そのやるやらないというよりもできない人も多いと思うんですね。なんか僕今お話聞いてて、あのだしその、まあ、お客さんとしてね、あの聞きに行った時に、
はい、
多分そのなんていうんだろう、 作家さん作った人は別にいると思って僕なんか先入観で聞いてるんですよ。
ああ、なるほど。
あ、でもそう喋ってるご本人が作ったんやと思って。
あ
全然そのほら歌ってる人が作詞してると人ですからね。
あ、うんうんうん。
そうするとやっぱり全然あの入ってくる感じは違うと思うし。
そうですよね。
あのほらちっちゃい頃ね、あの幼い頃、
はい、
引っ込み思案でとおっしゃったじゃないですか。あの多分そういった何かその自分の中にあるものっていう眠ってたものがずっとあったんじゃないですか。
そうだと思います。
別にもう20代で出たわけじゃなくて、
うん、
ずっとあったんじゃないですかね。
なんかこう培うというか養うというか、うん、結構あのなんだろう、夢というか、想像すること、
はいはい、イマジネーション、
はい、なんか頭の中で描いてるっていうことを結構やってたので、それを形にしてたみたいな感じかなって思います。
多分そのなんでしょうね、あの具現化されてきたのが20代だっただけであって、
うんうんうん、
それまでにすでにあったと思うんですよね。
そうかもしれない。
OK、 ちょっとねまだお話聞きたいんでちょっと一回 CM 行きましょうか。
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
い
やー、まだまだねお話聞いていたんですが、エンディングの時間でね、あの皆さんにね固定でちょっと聞いてらっしゃる、聞いてくれ、あの聞いている
、はい、
朗読家の前の人の前で噛んじゃった
いやいや、
質問があるんですけども、ズバリ菅野さんの今リズムは、あなたのリズムはどんな感じですか。
ねえ、これは難しいなと思っているんですけど、なんかまあいろんな、なんていうのかな、必要な時に必要な方と出会えてると思うんですね。
なるほど。
なのでそういった意味ではすごくちゃんとリズムを組んでというかリズムを感じて、歩んでいる、歩いているとも言えるかもしれないし、あのバイオリズムってあるじゃないですか、
はいはいはい、
でバイオリズムってその時に流れているものにどう乗るかっていうことなので、
なるほど、ね、
でそういったところに合わせてこう歩んでいるというような気がします。で自分の中では速いリズムと遅いリズムがやっぱ同居していて、
で交互に来る感じ、
あ、多分ね、レイヤーになってると
思
う、層になってて、でなんかそこの余白とか、なんか何もない部分も大事にしながら、なんかリズムを感じてるかも。
あの全休符ってやつだね。
あ、
空白のところだね。
そうですそうです。
なるほど。 でもその必要な時に必要な人と出会うっていう観点はすごくわかるし、あの時間が経ってわかります僕は、あの出会うべくして出会った、しかもやっぱりそれはそのね、そう例えば二十歳の時に出会った人と30の時に会っても、はい、まあそのいいか悪いかってことじゃないと思うんですが、違ってたと思うし、
確かに
やっぱりあの時にあの人と出会ってたからこうだって、まあそれはもちろんその結果論かもしれませんけどね、ただそれは必ず、必然で
必然
あったんじゃないかなとはやっぱり思いたいし思いますよね、
実感しますよね、
やっぱりそのまあ例えばそのこのアートリズムミュージックさんと僕初めて出会ったのがその、20代後半なんですね、でまあ20代後半っていうのはやっぱ自分にとってやっぱすごく音楽的になんかこうなんだろうな、あのすごくこう成長期だったんで、
じゃあ本当に必要な時
こちらのね事務所さんの出会いもそうですね、そうですか、なるほどね、今日はあの本当に素敵なお話を聞けてありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
またぜひあのじゃあの逆の立場で、
ね、また呼んでください。番組にも遊びに来てください、
は
い、
マガリズムステーション第8回、今回のゲストは語り手朗読家菅野秀之さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。